先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も、生放送でお届けをいたします。最後までお聞きいただきますようにどうぞよろしくお願いいたします。本日ですね、10月の12日火曜日、まあ、今3時半を回ったところなんですけども、今日もちょっとね、まだまだ蒸し暑いかなって感じはするんですが、昨日までのような強い日差しが今日はちょっとね、お昼ぐらいから曇ってきてまして、日差しがなくなった分ちょっとマシになったかなという感じがするんですけども、明日からね、どうもなんかちょっと雨が降るなんていう予報もちょっとあるようで、これでちょっと涼しくなるのかなという感じが、しますね。8月ね、お盆のあとはなんか雨がね、長雨がありましたかもしれないんですけども、本当に、10月入っても8月か9月のようなね、気候は続いてましたけど、本当に皆さん逆に暑さでね、バテたりとかされてないですかね。9月ね、終わりまして、緊急事態宣言も、ようやく、ね、解除と、全国的にね、もう一斉解除ということになりまして、まん延防止もなくなったということで、今のところですね、報道等を見てると、感染者数もそんなにね、多くないということで、9月になって本当にね、一気にこんなに減るもんかと、私も9月終わっても、まん延防止までなくなるとはね、思ってなかったんですけども、一気になくなったので、本当に、まだね、飲食店、特に大阪とかね、京都の方もそうみたいですけども、まだね、時短要請というのがあって、どうでしょうか。なかなかね、遅くまで楽しむというのは難しい状況が続いているかと思うんですけども、まだ少人数ではね、お酒を飲んで食事ができるようになったと、いうことで、本当に、やれやれというところかなと思います。奈良県の場合はね、特に、自粛要請とかね、ありませんので、本当にね、我々はちょっと飲食店さんとかね、本当にこう、業種によっては本当に大変な業種もありますので、ある意味ね、そういうところにもちょっとでもなんか貢献できればいいなというふうに感じているところです。あと、今日ちょっとね、この商店街も歩いてましたけども、平日ということもあってね、人はまだまばらと、いうことなんですけども、修学旅行とか皆さんどうなんでしょうね。もう9月のね状況を考えても取りやめになったところもあるようにも聞きますけれども、ね、私の方で、地元の方ですと、近距離、去年もそうだったんですけども近距離でね、旅行に行ったりとか、そういう、修学旅行のやり方がね、去年に続いて今年もされているということで、特に奈良市内もね、やはり経済ということを考えたりね、観光ね、本当に去年からもう皆さん我慢の状態が続いてますので、来月またね、放送またありますけれども11月頃本当にいい気候になると思いますので、ね、もうちょっと観光の方がね、増えてくれればいいななんてね、思ったりしているところです。では、本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールアドレス 784@narafm.jp 784@narafm.jp また、nara.fm ホームページのですね、お便りメールフォーム、またファックスの方は 0742207840 こちらでも、受付をしておりますので、皆様のメッセージもお待ちしております。では、この1ヶ月ですね、本当に世間の状況と言いますと、大きく変わったと言いますか、まず総理大臣がね、交代ということで、去年のね、今頃に、菅前総理ということでありましたけども、総理大臣就任されて、約1年ということだったんですけども、今回ですね、総理大臣がね、岸田首相に変わったということで、今回ですね、自民党のね、総裁選挙でね、奈良県地元の高市、早苗議員もね、立候補されたということですけども、この中でね、いろいろね、議論は待ったんですけども、その中で、議論があったところで、税制のね、話、要は財源ということ、いろいろね、コロナの状況で、国も相当お金を使っているというのは皆様ご承知のことかとは思いますが、 まあ、税制のところでね、まあ、どうするんだみたいな話も少しありまして、まあ、その中でね、まあ、こんな話があった、まあ、結局ね、まあ、しばらく動かないのかもしれませんけど、まあ、こんな話があったというのを一つご紹介、したいなと思います。まあ、いわゆる金融所得で言いましてね、まあ、一般的には、まあ、皆さんおなじみと言いますとね、まあ、預金の利息とかですね、あと、まあ、株をね、まあ、お持ちの方ですと、株の、まあ、配当ですよね。あと、株式ね、売買ね、されている方ですと、そういった売買にかかる、まあ、利益、まあ、出る場合当然あるかと思うんですけども、この株式の、譲渡や配当、まあ、まあ、預金の利息にも実は税金というのは、かかってるんですけども、まあ、これについてはですね、所得税と、まあ、地方税入れまして、約2割。まあ、約2割と言いますとね、まあ、所得税がね、もともと 15% なんですけども、これ東日本震災にね、伴う復興特別所得税というのがね、それに 1.021 倍して、まあ、それ合わせて納税ということになってますので、まあ、正確には 地方税の 5% を入れて 20.315 という税率にはなってるんですけども、そういった配当金とかですね、預金利息、まあ、株の、まあ、売買の利益に対する税金というのはそんだけ、課税されているということなんですけども、まあ、ここに関してですね、要はもうちょっと上げてもいいんじゃないかっていう、まあ、議論、これね、まあ、最近出た話ではなくてですね、以前から、まあ、あると言われているんですけども、まあ、そもそもなんでそんな話になったのかというのをね、ちょっとまあマスコミの報道等を元にちょっとご説明、したいなと思います。まあ、当然ですね、まあ、所得というのがありますとね、まあ、そこに所得税であるとか、まあ、住民税とか、まあ、そういったね、税金の負担というのは当然これ必要ということなんですけども、まあ、今ネットとかでね、まあ、見ていただいても出るとは思うんですけども、いわゆる1億円の壁と言われるような言葉、今ね、もう新聞とかテレビでも言われてるんですけれども、まあ、要は今給料とかですね、まあ、事業の所得については、税率が総合課税と言いまして、その所得の金額に応じてですね、まあ、段階的に上がっていくんですよね。まあ、当然その収入から、まあ、いわゆる扶養控除とかね、まあ、基礎控除とか、まあ、所得税でね、確定申告されている方は皆さんご存知なんですけども、課税される所得の金額に応じて、まあ、5% の部分であるとか、まあ、そこから段階的に 10%、そこから 20%、23% という感じで上がっていって、まあ、最高税率というのがですね、まあ、所得税でまあ最高、まあ、45。で、住民税はまあ一律 10% ということで、まあ、最大、まあ、復興税を除いて 55% というのが、最高税率ということになっているんですね。まあ、ただ、株式の譲渡に関する税率の、まあ、これ一律なんですね。所有期間とか関わらず一律2割ということで、まあ、そう考えると、まあ、非常に、安い。だからその部分もちょっと上げるべきじゃないか。要は給料とかだと、まあね、収入が上がっていっても、まあ、その分税率が上がっていくとなかなか手取り思うほど増えないなっていうやっぱ議論ってやっぱあるんですよね。まあ、その中で、まあ、今回、ね、自民党のね、総裁選挙の中でそういう議論があったので、そういう話が今上がったんですけれども、まあ、これ、まあ、報道等によるとですね、その1億円っていうのをね、まあ、超えるとですね、いわゆる税負担率が下がっていくということなんですね。まあ、要は、所得もっとあるんだから、まあ、単純に、まあ、もっと払えばいいじゃないかという、まあ、議論になると、まあ、単純になってしまうんですけれども、これ、まあ、昔、まあ、昔というのはもう本当20年弱前ですね。まあ、私がまだ、どうでしょう、税理士になる前、まあ、20年前とかだと、まあ、以前は、この株式の譲渡の利益に対しては、所得税と住民税が合計で 26% という時代があったんですね。で、これ多分2003年からですね、こう一気にこれ、本来 20% っていうことになったんですけど、まあ、次元立法で、10% になった時期があったんですね。これ小泉純一郎さんがね、総理大臣の時に、そういう時代がありました。で、まあ、そこからですね、まあ、本来の、20% に、まあ、2014年に引き上げが実施されてということなんですけども、 まあ、ただまあ、20% でいいのかどうかという議論が、まあ、あまりね、報道等では出てなかったんですけども、あったようですね。で、ここでですね、確かに、それも、まあ、財源確保には必要なのかなっていうふうに、私もね、まあまあ、私自身そういったね、株式投資とか、全然やってない方なので、あ、そうなんだ、もう来年の税制改正か、その次ぐらいでそういうふうに変わっていくのかなというふうに、まあ、思っていたところなんですが、やはり、マーケットはね、株式の株価、日経平均株価を一時期3万円超えていたのがね、一旦2万8000円をね、まあ、割り込むというところまで一気に、下がって、まあそういったこともあって、まあ今週に入りましてですね、まあ、本当はもう、ね、選挙の時にはこういう話が出てたんでしょうけども、まあ、当面はどうも、まあ先送りになると。いうようなことでね、まあ、岸田総理大臣もそうおっしゃっているので、まあ、ここに関しては、まあ、しばらくそのままなのかなということで、まあ、これ確かに、1億円を超えるような所得のある人って多分、本当にごく一部の人しかないんじゃないかなということで、まあ、一般のね、まあ、方ですと、どうでしょう、例えばね、株式の利益が、売買利益は10万円あって、そこの税金が2万円から2万5千円になるというところで、まあ、皆さん、まあ、5千円というのが、まあ、どうなのかって言われると、5千円だったら大きくないのかもしれませんけど、もしね、100万円だと5万円違うので、まあ、そうなると、ね、まあ、国としてはやっぱりもう、貯蓄よりね、できたら投資に回してほしいということでね、まあ、NISA の制度があったりとか、また、積立 NISA とかね、まあ、そういう制度もあるので、まあ、ここに関してはもう、決まったところにもね、もう、基づいて我々ね、まあ、税金関係の仕事をしているので、そういう処理をするしかないんですけれども、まあ、さて、まあ、そういったね、株のお話ということが出ましたので、まあ、まあ、株の税金の計算って、まあ、じゃあ、そもそもどうすんのというところね、もう、言ってる間にね、まあ、年末終わりまして、まあ、確定申告の時期をね、まあ、迎える、そうですね、もう、10月になって、言ってる間に年賀状が発売になって、あっという間に年末が来て、まあ、大正月確定申告と、まあ、言ってる間にもう、また1年が過ぎていくんだなと、こう、しみじみと感じているところなんですけども、まあ、そもそもですね、まあ、この株の利益、売買の利益の税金の計算で、じゃあどうするのというお話をちょっと簡単に、ご説明したいなというふうに思います。基本的に株式のですね、まあ、利益の税金というのは、まあ、給料とか、いわゆる事業でね、稼いだ所得とは別の計算をするというところでですね、まあ、一律2割と言われているんですね。なので、そういった意味で、まあ、結果的に税率が安くされている。で、ここがですね、原則としてですね、いわゆる上場株式と、まあ、いわゆる新聞で載っているような証券会社等で売買できる株式にかかる部分と、まあ、それ以外のものを、まあ、まあ、あるとしたらね、中小企業さんの、ね、社長さんとかですとね、自分のところの会社の株式をお持ちだと思うんですけども、そういった上場していない株式を売った場合の夜所得と、まあ、2つにね、まあ、区分をするということになっておりまして、そういった上場、株式等に関して、まず、まあ、売った金額から、その株式をですね、買った金額をね、まあ、引くというような、ことになっておりまして、まあ、その買った金額というとね、まあ、最近にね、買ったものであれば、当然、金額分かると言いますか、どうでしょう、今ね、もう証券会社の方でね、自動的にもう特定口座で計算しているよっていうことも多いかと思いますが、じゃあそれどういうふうに計算しているのかというと、まあ、買った金額から、まあ、売った金額をまあ差し引いて、まあ、その残った金額にですね、まあ、利益がある場合には、まあ、そこに所得税、住民税が課税されますよということなんですね。まあ、その、まあ、いわゆる原価になる部分というのは、まずその株式を購入した金額以外にですね、まあ、証券会社等を通してね、購入されると、いわゆる証券会社に関する手数料というのがね、まあ、課税されるかと思います。また、まあ、中にはですね、ご自分で本当にこう、営利を目的として、まあ、頻繁にこう、売買される方になりますと、まあ、そういった証券会社に関する直接の費用以外にですね、まあ、いろんな情報収集に関する費用とかも一部ね株式の売買で利益を上げるためにかかっている、費用があるかと思います。 で、まあ、そういったものを引いた後に対しての、まあ、利益ということですね。まあ、そこについて、まあ、税金かかるということなんですけども、まあ、特定口座をやってね、選択していない方ですと、まあ、いわゆる証券会社で税金をね、まあ、転引き、まあ、するというのが特定口座で、まあ、転引きをしない場合というのは一般口座というふうに言うんですけども、証券会社でね、税金の転引きをまあしない場合というのは確定申告をまあしないといけないということになっておりますので、まあ、そういった方については、まあ、3月15日の期限に、まあ、確定申告をしていただくということになっているんですね。では、先ほどちらっと申し上げました、特定口座って何ということを申し上げますとですね、これ、証券会社の方でね、もう税金を自動的に計算して、もう証券会社が代わりに納税手続きをしてくれるので、まあ、確定申告を、まあ、しなくてもいいということなんですね。原則ですけども。まあ、これ、まあ、何がメリットかと言いますと、確定申告をするとですね、それに基づいて、まあ、所得税、住民税というのは、まあ、特定口座を使っていようが、まあ、自分で確定申告しようが、まあ、税率で基本的に一緒なんですけれども、まあ、その後ね、いわゆる国民健康保険とか、まあ、そういったものに影響されるかされないかという違いがございまして、まあ、特定口座の場合はですね、そういったもの、ね、確定申告そこの分についてはする必要がないので、そこには影響しないということなんですが、まあ、確定申告をするとなりますと、まあ、そこにまあ影響してくるので、まあ、保険料がね、まあ、翌年の保険料がちょっと上がるっていうケースもまあ、あり得るということなんですね。どうしよう、私もね、まあ、まあ、お付き合いでね、まあ、では、投資信託とか、ちょっとね、本当にもう普段全くしてないですけど、本当お付き合いでちょっと、積み立てとかいう程度はまあ、やってるんですけども、まあ、当然の特定口座ということで、まあ、申告してますので、まあね、多少ね、まあ、もう若干、配当金とかちょっといただいたりとかいうのもあるんですけど、まあ、これも特定口座ですと、まあ、確定申告、まあ、いらないということなんですね。で、まあ、この特定口座をやってるとですね、まあ、確定申告基本的にはいらないということを申し上げたんですけれども、まあ、特定口座をやっていてもですね、まあ、確定申告を、まあ、当然した方がいいという、まあ、ケースもありましてですね、まあ、例えばどうでしょう、ここ1、2年というと、まあ、ね、プラスになった方も意外に多いのかもしれませんけれども、例えばですね、株式の売買をやった結果、まあ、赤字になってしまいましたよ、というケース。まあ、赤字になってしまった場合って、じゃあどうなのかと言いますと、いわゆる上場株式ですね、まあ、本当に証券会社等で売買できる株式についてマイナスが出た場合は、損失の、まあ、繰り越しという制度がありまして、まあ、上場企業のね、売買でマイナスになった場合というのは、その上場企業にからの、まあ、配当金の収入というのをね、まあ、損益通算ということが、まあ、することができるんですけれども、まあ、それをやってもですね、なお、まあ、赤字ということであればですね、まあ、これ確定申告を、まあ、毎年出すということが条件なんですけども、その損失をね、翌年以降、3年間に限ってなんですけども、まあ、繰り越しっていうのができます。この繰り越しをする場合というのはね、どういうメリットがあるかと言いますと、例えば、令和2年、株式のね、上等でマイナスが出た場合、これ繰り越しをしていないとですね、仮に令和3年に、プラスになったということであれば、それはそれでも税金課税されて、まあ、おしまいということなんですけれども、もし繰り越しのね、申告をしているとですね、令和2年の、マイナスの金額と、令和3年の、プラスの金額についてはですね、まあ、相殺をすることができますので、まあ、令和3年ね、証券会社、ね、特定口座をご利用の方についてはそこで税金が転引きをされているということになりますけれども、改めてね、確定申告をやることによって、そこで引かれている税金というのがね、一部還付されると。まあ、そういうケースが、出てきます。まあ、この手続きをですね、まあ、しようという場合についてはですね、 これ毎年をね、毎年確定申告をしないといけないというのは、ちょっとポイントでありまして、まあ、中にはね、頻繁に株式の売買をやっていないということで、年によってはね、売買をした年もあるけれども、していない年もあるという方もいらっしゃるかと思うんですけども、例えば令和2年にですね、株式の上等の損失が出ててですね、この繰越控除を受けようという時にはですね、例えば令和3年には株式の売買がなかったとしてもですね、まあ、令和2年、令和3年のですね、まあ、繰り越しがありますよという申告をですね、毎年、申告しておかないといけないということがございます。まあ、もうね、もう株式をね、もう持ってる株式全部って、もう今後株式一切買わないんだという方ですとね、まあ、申告いらないということなんですけども、そうでない方はですね、ちょっと確定申告をやっぱやっとかないと、その損失の繰り越しができないということがございますので、この点ですね、まあ、ご注意を、まあ、いただければというふうに思います。はい、まあ、なおですね、まあ、上場していない株式の、譲渡についてはですね、この単純にこの譲渡損失の繰り越しというのはちょっとまあ、繰り越しはまあ翌年以降の繰り越しというのはないので、ご注意の方いただければと思いますが、ここでちょっと途中ですけども、ちょっと、メールの方を本日も、頂戴しております。まず、ラジオネームタクタクさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。確定申告の話をされていて、1年がすごく早く感じました。食欲の秋ですが、先生は今年食べたものの中で一番美味しかったものは何ですか？今年ですか？もう半年前のことはでもちょっと完全に忘れてしまってるんですけども、食べ物ね、まあ、食欲の秋ということですので、まあ、今ね、ふるさと納税のね、まあ、返礼品とかですね、あとは、まあ、観光がね、なかなか今できない時期なので、こう、地方のね、いわゆる特産品をね、ちょっと安く買えるとかいうことがありますので、その話をさせていただきましょうか。1ヶ月前かだったと思うんですけど、まあ、これもね、いわゆるふるさと、その地方の特産品をちょっと安く買えるというようなもので購入させてもらったもので、まあ、まあ、牡蠣ですね。もう9月に入ったので、まあ、牡蠣が出てまして、これ牡蠣ってね、まあ、貝を割っ、ね、割って、そのから身を取って、それで、ね、まあ、鍋に入れて、まあ、食べたりしたんですけれども、まあ、それは非常に まあ、新鮮で非常にまあ、美味しくてですね、まあ、結構ね、そのね、準備がね、まあ、結構大変で、その殻をね、割っていくのに結構悪戦苦闘で、もそれだけで本当に、30分1時間かかってしまって、まあ、挙句の果てにはね、ちょっと、まあ、ハサミとかも包丁ですね、包丁を使って、開けていったんですけど、包丁の先がね、ちょっとパキッと折れてしまったとかね、まあ、そんなことがね、ございました。あともう一つですね、まあ、マスカットをですね、これちょっとふるさと納税のね、まあ、返礼品で、まあ、少しちょっと、食っていただいたものなんですけども、まあ、秋と言いますとね、まあ、ブドウですよね。まあ、ブドウ狩りとかね、今ちょっとどうなんでしょう、やってるとこどんだけあるのかというと、ちょっと私も全然そこ不勉強なんですけども、この子供の頃ですとね、この辺だったらどうでしょう、大阪の柏原とかですね、にブドウ園とかがあって、ブドウ狩りにね、家族で行ったなという記憶がありますけれども、やっぱりブドウってやっぱ今美味しいですよね。最近思いつくところといいますと、まあ、そういったものですけども、まあ、皆さん、最近食べたもので美味しいものって何かありますでしょうか。あと、続きましてラジオネームいっちゃんさん、ありがとうございます。先生こんにちは。こんにちは。一生懸命お話をお聞きしていたのですが、頭の中がパンパンになってしまいます。私には難しいようです。ちょっと私の説明もね、まあ、まだまだ下手くそのようで申し訳ございません。失敗することを考えたら、やはり先生のような専門家の方にお願いした方が安心ですね、ということで。そうですね。まあ、確定申告時期でね、やっぱりギリギリになるとね、まあ、我々も実務の方で結構、てんやわんやということになっていることが結構多いので、もしね、お悩み等があればですね、まあ、お早めに、ご相談いただくと、まあ、嬉しいなというふうに思います。はい。で、まあ、で、ちょっと、まあ、本題にちょっと戻りますけれども、まあ、 まあ、株式のね、まあ、税率というのはまあ2割、一律2割ということをちょっと申し上げましたけれども、まあ、あと、それ以外にそんなにこう、高額な所得が出ることって、まあ、何かあるのかなと思うと、まあ、土地のね、とか、まあ、建物、まあ、不動産の売買とかがあった時には、まあ、そういった大きな利益が出ることっていうのはやっぱあるのかなと。で、まあ、まあ、余談ですけど、この不動産のね、まあ、売買の、利益に対する税金というのも当然ありまして、まあ、これはね、実はその不動産の所有期間によってちょっとね、2段階になってるんですね。まあ、細かい話をすると、その売った年の、その年の1月1日の時点でですね、5年以上をね、所有していた不動産を売ったと。まあ、そこで利益が出たというケースになりますと、所得税が 15%、プラス復興税、で地方税が 5% ということで、これもね、まあ、株式のね、まあ、上等の税率と一緒ということなんですけれども、逆に短期間でね、まあ、売った場合というとどうなのか、まあ、要は売った年の、その年の1月1日時点でですね、所有期間が5年を経過していないような場合、まあ、本当にね、例えば、まあ、今はね、まあ、本当に減っているのかもしれませんが、投資目的で買ってね、短期間で売買する、まあ、そういったケースになりますと、これ、所得税がね、実は 30% かかるということで、プラス地方税が 9%、まあ、復興所得税を入れるとね、まあ、約4割ということになるのかなと思いますので、まあ、そういうふうに考えるとですね、まあ、やっぱり株式のね、まあ、譲渡の、税金ってのは、ま、非常に安い。まあ、こう考えるとね、私もちょっと株式のね、いわゆる投資とかチャレンジしようかなって思ってしまうところもあるんですけども、なかなかちょっと、毎日ね、日常の業務に、ま、暴走されておりまして、なかなかそうは、まあ、いかないということでございますが、皆さんどうでしょうかね。まあ、今年ね、まだね、あと3月10月弱ありますので、この後ね、株式市場どうなるのか、まあ、2万8000台ということですけども、まあ、このままで行くのか、またね、上がったり下がったりあるのか。ね、まあ、今月末にね、まあ、衆議院選挙というのもね、まあ、行われるということになっておりますので、まあ、来月以降どうなるのかな、ちょっとこの辺はね、まあ、気にして、見ておきたいなというふうに思います。もうまあ、あっという間にね、まあ、生放送、まあ、終了時間が近づいて、まいりましたけれども、まあ、ここからですね、まあ、11月、12月になりますと、だんだんね、ちょっと、まあ、朝晩もちょっと最近ね、涼しい風が吹くようになってるんですけども、もうここからね、まあ、一気に寒くなってくるのかなと思いますので、皆さんね、まあ、体調とかね、まあ、壊されないように、まあ、ご注意いただければと思います。まあ、コロナの方もね、今一段落ということですけれども、まだね、第6波が、まあ、来ない方がいいんですけども、まだね、やっぱ注意はすべきかなというふうに思っていますので、まあ、手洗いうがいですね、忘れないようにやって、みんなでね、感染防止、していければというふうに思っております。本日ですね、もうあっという間の時間となりました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。来週はですね、歯科医師の中島先生の登場となります。私はですね、まあ、来月は11月の9日の火曜日に、また放送、させていただこうと思っておりますので、来月もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。